今日は3月の29日、日曜日、22時35分ですね。どうもこんばんは。
みんなコロナで自粛してますか？してないよね。
自粛してます。
してるよね。
してるよ。私よく考えたらさ、ほぼ休日すべてそうなんだよね。
そう、だからなんか自粛
って何も家から出てない。
そう、あえて言われるとなんか、
そう。
窮屈な気持ちになるけど、みんな考えてみて。そう、いつも通りじゃないって思う。
いやいやいや、みんなは出てんじゃないの、外で遊んでんじゃないの、
みんなは。アクティブなのか。
みんなは大変だよ。私はいつも通り。
私も、別にいつも通りの土日を過ごした気がする。うん。
ご飯行きましたね、そんで。
そんでご飯行きましたね。
26だね。
うん。
ご飯行きましたね。
で、パルコに行って、コロナの時に行く場所じゃないけどね、パルコ行って。
そう。ギリ行ったね。
うん。
誰もいなかったけどね。パルコもすげえガラガラだったよね。
で、りょうた村上と、ケイスケ吉田とリコールの、ポップアップ、行って、
うん。ギリギリ最終日に行きました。
で、土井くんと、いっちゃんと、土井くんのアシスタントの2人、リオくんともう1人、伊沢くんだよね。
あ、すげえ、覚えてる。東大王と同じ名前って覚えた。
そう、それそれ。にあったよね。
友達になったね。そんなこんなだね。
串カツ作って食べたっていう思い出なんです
か。ああ、そう、串カツ。やっぱ紅生姜が一番うまいと思うね、串カツは。
そう、そこでね、判明したんだよね。
何が？
ラジオの名前。ああ。おしゃべり坊主。
うん。まあ待って、その話すんの？
え、軽くね、軽くしよ
う。
おしゃべり坊主を、つーちゃんに聞いてって言われて二人で聞いたんだよね、一回ね。
あ、違う。最初、青田くんで、青田くん
におすすめ。青田くんにおすすめされて聞いたおしゃべり坊主があって、
うん。
で、その話を、土井くんにしたんだよね、ゆきかが、その日に。
そう、なんかおしゃべり坊主っていう人を、知ってるみたいな。なんか、土井くんがフォロワーに、そのインスタのフォロワーにいたから、知ってるって言ったら、めっちゃ友達だよみたいな。なんで知ってんのって言われて、そう、土
井くんの方。小小西くんの方だよね。確か。
多分、そう。ちょっとあんまわからんけど。
あんまわかんない。なんか一緒に
住んでたことが
あるとか。
一緒に住んでたって言ってました。
なんか、日本に帰ってきたら、テルマユに行くとか言ってたね。
言ってた、銭湯行くって言ってたね。
うん。
すごい人だって言ってたね。
うん。
うん。
急に距離が近く感じた日でした。出るかわかんないけど。
勝手に聞いてねえだろ、絶対。
ずっと聞いてねえと思うけど、まあ。世界は小さい、みたいな、やつだね。
わかりませんけどもね。
今の言い方はあれだよ、お袋なりやきの、なんか途中途中で差し込まれる。
お袋なりやきのラジオ一回も聞いたことない。
お袋なりやきのラジオじゃなくて、お袋なりやきの、CD で途中で入ってくる、なんかお友達の、なんか旅しながらコメント撮ってるみたいな、曲と曲の間に入ってくる。それで、
うん、
なんか世界は広い、みたいなこと言うの。
わかりしてるよね。わかりしてる。
いや、ね、お袋のありやき、一時期めっちゃ聞いてた人いたら、そこは共感したいところです。今聞いてなくても大丈夫。
わかんなくて。あ、すいません。聞いてなくて。
はい。
ということでですね。
はい。
今日はゲスト会です。チュチュチュチュチュ。ありがとうございます。前回ですね、イタリアからお便りを送ってくれた、井上千春ちゃんという友達のお便りを読みました。お便りをもらいましたが、その子が今週ゲストに来てくれます。スピード感がすごい。よくあるよね、うちらこのパターン。
よくあるね。なんか、ね、話が出て次、もう一緒に
すぐ呼ぶみたいなとか。すぐ呼ぶ。新しい
スタイルね。鮮度大事だから、ね。
そう。大変な状況ですけどもね。イタリアに留学をしている千春ちゃんですが、今日はね、イタリアと、スカイプ、ズームをつないで、ラジオをお届けいたします。
ん？それでは行きましょうか。
今の間が怖かったわ。行きましょう。
ドゥーサムのドゥーヒーハーです。
あ、やばい、かぶったかぶった、
嘘だろ。
ごめんごめんごめん、
今のままそうじゃなかったんかい。
ごめんごめんごめんごめん、
いいよ。ドゥーサムのドゥーヒーハーです。
ドゥーサムのサムユキカです。
グッドワークのグッド江上です。
イエーイ、ミミクト
ミミクトグッド、イタリアで耳グッドしてるの多分ちはるちゃんだけだよ。
ね、耳グッド。そうだね、うん。どうしたんだろう、ちはるって言われちゃう、こんなことしてたら。
そしたら、あの、天竺ネズミの川原の YouTube チャンネルを見せてあげて。耳グッド。
伝わらない。伝わらないよ。
よろびです。ありがとう、ちはるちゃん。
ありがとうございます、こちらこそ。
そう、初期からもうずっと聞いてくれてるよね、なんだかんだ。
ずっと聞いてるよ。普通に面白いしさ、ね、なんかいろんな人にさ聞いてほしいなって思う、本当に。
ね、ちょっとどこが面白いの？
分からん。
友達だからっていうのはね一番あるんだけど、
そう、ね、確かにね、
そう、うんうん、なんだろう。でもローマでもね、そうやってる友達がいるから、うん、聞いてくれませんかってね、結構ね、言った。うん、で、何人かね、聞くとか言ってたけどね、聞いてるからちょっとわかんない。
はい、そうだよ。
ありがたい。イタリアで聞いてくれてる。ありがとう。ちはるちゃんはですね、あの、ここの学校の同級生ですね。私は2年間一緒で、
そう、
ね。今は、後半の1年間一緒でしたね。
うんうん、
で、今、イタリアのミッテルモーダー。
うん、うん、そう、それ、学校へ全然違うんだよ、
マジごめん。え、マジごめんね。なんでミッテルモーダーだと思ったんだろう。ごめんなさい。
私の行ってる学校は、うん、アカデミアコスチューメモーダー。コスチューメエモーダ。
そうだそうだそうだそうだ。コスチュームって感じが入ってたわ。
うん、そうそうそうそう。ローマにあって、一応ね、うん、なんかミケーラがちょっと通ってたっていう学校で。
ああ、ちょっとなの？
グッチの。そう、なんかね、辞めてるらしい途中で。
ああ、そうなんだ。グッチのミケーラ様が。
ミケーラが通ってて、でも最近ね、あの、アクセサリー？靴とか、比較バッグとか、
うんうん、
作ってるかは結構 LVMH のそのスチューデントの方でグランプリ取ってたり、
すげえ。
たまにいつも出たりとかしてる学校ですね。
服の学校3個目
?3 個目。グランプリの時は文化行って、文化3年間行って、で、ここの学校も2年半行って、で、働いたり、いろいろして、今、ローマの学校に、まあ、いろんな経緯があって、行き着いたって感じだから、うん、3校目ですね。
え、学校が今、うん、あれだよね、休校？
もう、休校。
コロナで。
で、コロナで3月5日から休校で、
ああ、結構
もうずっと休校してて、
うん、
そう。しかもね、休校も突然っていうか、
うん、
3月の5日は行ったのかな、学校。
うん、行
った最中に、なんか、そういう理事長みたいな人が、うん、休校になるかもしれないからみんな、みたいな感じで、うん、クラスに来て、
で、
みんななんか、え、じゃあ私たちは、なんか、家にミシンとかないんですけど、みたいなこととか結構言ってる学生がいて、うん、で、その日のうちに、休校だから、明日から、みたいな言われて、
うんうん、
みんな忘れ物ないようにね、みたいな。今日はもう帰って、みたいな感じで。
うんうん、
だから、早く帰っちゃった子とかは、忘れ物をしたまま休校になっちゃって。
入れないのもう。
入れない。
すごいね、スピード感が。
そうだね。
そうなんだ。
で、今はそういう座学の授業だけ、ビジネスの授業とか、うん、あとリサーチの仕方とか、そういった授業があるんだけど、うん、そういうのは全部オンラインの授業で。
ああ、そっかそっか。
受けてて、うん、学校がスタートしたら、そういうドレス作るとか、実技系の授業を進めるっていう方向でやってるみたいですね。
今の予定だといつからなの、再開は。
わからない。
まあ、そっか、そこまで出てないので。まあ、そうだよね。
わかんない。なんか ね、早くて4月16日とか言ってるけど、まず今、外にももう出れないし、日本と違って自粛じゃなくて、
禁止だ
もん。もう禁止で罰金が起きちゃうから、もう出れなくて、だから学校が始まるのは、それが終わって、あと、ローマからフィレンツェに行くとか、ローマからミラノに行くとか、別の町にまず行けるようになって、それからかなって感じ。
じゃあ、電車も通ってないの？
通ってる。
あ、一応通ってるんだ。
通ってる、通ってる。だけど、警察がいて、駅とかに、ちょっと君どこ行くのみたいな。
ああ、まあそうなるよ。
そうそうそう。それで、まあ、なんか許可書っていうのにちゃんと仕事だとか事情を書いてて、その事情が法律と合ってれば通ることができるんだけど、仕事ですとかだったら、まあなんか、あ、OK って感じで、メトロ通してくれたりとかはする。
そうなんだ。
やばいね。
厳しいね。
ね、DHL とかさ、そういうのも止まってるの、
うん、もう飛行機が止まったから、
うん、
日本行きの飛行機が、3月27で終了してしまって、
うん、
そこから4月30日までしばらくどこの航空会社もないみたいで、
うん、
だからそう考えると普通に飛行機で送るっていうことはできないよね。
なるほどね。
そういうことか。
うん、船便とかだったらあるのかもしれないけど。
まあ3ヶ月とかだよね。ま
あ、そうそうそう。
かるもんね、
はい。船
便3ヶ月もかかるんだ。
なんか、
そう、
最近が、なんかドイツに基本住んでて、今日本にいるんだけど、なんかもう6月までの飛行機は無理みたいに言われたって言ってて、3月のね、10、20日ぐらいに日本に帰ってきたのかな。普段の拠点はベルリンで、で、今日本にいるけど、もう6月末までベルリン帰れないみたいな感じだし、なんか、あとね、別路線から聞いたので言うと、なんかセントマは、もう卒業のコレクションがなくって、なんか2体、6体なのに普通は、2体だけ作って、デジタルポートフォリオ作って終わりなんだって。
うわ、
最終学年。最
終すぎる。
だからもう学校に行かないから、行かなくても見せれるので、デジタルポートフォリオってことらしいんだけど、なんかそんなんで判断されるのもあれだけど、もうそこまで決まってるんだって、セントマは。
6月とかだっけ、セントマの卒
業。そうそう。
そうなんだ。まあでも無理だもんね。
そう。いやだから、なんか、どうなるんだろう、江上千春って思ってた。
千春ちゃんはいつまでの予定だった？
私はね、11月の後半までで、
そうか。
で、ロンドンはね、6月にそういう、セントマはセントマでショーがあって、イギリスも、その、いろんな学校が集まった、そう、グラデュエイトファッションウィークだっけ、なんか大きいやつがあるんだけど、とね、実はイタリアにもそういうのがあって、合同賞みたいのが。それがね、10月。
あ、そうなんだ。
そう。 だから私たちもその選抜者しかそれは出れないから、
うんうん、
予定では6月とか7月にそのファイナルコレクションのプレゼンを学校で全部終わらして、でそのショーに出す子を決めて、
うんうん、
あと1ヶ月ちょっと会社でインターンをするっていうカリキュラムがあって、その後は結構自由投稿みたいな、
うん、
で1月の終わりぐらいにファイナルコレクションの、まあ、出る人もショーに出る人も出ない人も全員ファイナルコレクションのなんだ発表っていうかプレゼンをやって、そこで卒業証書がもらえるみたいな流れだったんだけどね。
まだ猶予ある、うん、コロナが
ありますね。イタリアはまだあります。
いやでもオリンピックも伸びちゃったしさ、本当に
うーん
なんかどうなってんねんっていう感じだよね。どうなってんねんっていうのなんか変だけど。
すごいよね。
いや、そうなの
よ。ここまで世界が一つのことで、やばいやばいってなってんの。すごい。今まで生きてきて初じゃない？なんかうちらの子の。ね、人生で一番、事件っていうか、歴史に残る。うん、出来事かなと、
うん
ね、
でもなんかじわ、いやなんだろう、実際に多分さ、千原ちゃんとかなんかこう海外にいる日本人はすっごい感じるだろうけど、日本にいて自分の周りにもコロナかかったことない人いると、なんかやや人ごと感はややある。
いやそう、マジでそう。
でもイタリア行ってもなんか私もその同じなんだろう、友達とか学校の先生とかは誰もかかってないから。
あ、そうなんだ。
うん、全然オンラインも全員出席してるし、うん、先生とかも全然大丈夫だし、あとこっちでお世話になってる日本人の人とかも誰もかかってないから、
うんうん、
なんかね、うん、若干ちょっと人ごとになっちゃってってる自分もいて、
うんうん、
同じ感覚なんだ。
そうだね。
なんかヨーロッパにいる人たちはもっとこうやばいやばいってなってるのかなと思ったんだけど、
うん、
このよくわかんないな、うん、他人事だなみたいな感覚のままそのやばさまで行くんだね、多分日本も。
そうだね。
そうだね。
うん、
ね、
実感なんかないんだな、多分。いや。こんなことが、
ね、やばいね、
うん、起きるとはという感じですね。
経済が怖いね。
ね、服もね。
経済は怖いよ。もうそれしかないもん、うん、私の周り。
そう、芸術、アート系の人ってもう本当に、ね、一番最初に切られるっていうか、ね。
なんか、日本で言うと、まあ、コンサート全部ないじゃん。いろんなものがないんだけど、日本で一番、まあ、最高峰と言われる、その、オーケストラがあって、新日本フィルって言うんだけど、うん、そこがもう経済なんで、うん、経済難になっちゃったのね、このコロナで。で、もう潰れそうってなってる時に、彼らはなんかしなきゃいけないと思ったのが、リモートワークでオーケストラをやるっていうのが YouTube に上がってるの。パプリカをリモートワークでみんなが楽器吹いてオーケストラやってるのが上がってて、まあそれを見た人たちからの支援とかを今後狙ってるのかなとは思うんだけど、なんかこう。
どうにかしてね、お金を稼がないとだよね。
鹿島ちさ子っているじゃん。
あ、うんうん。
タレントもやるし、バイオリンも弾く人？
あの、独自の人ね。
そうそう、あの人、独立な人も、今月の仕事がテレビ一本だけなんだって。
ええ
ー、そのぐらいあの人ってなんかテレビで活躍してるイメージだけど、仕事の多分9割5分が音楽の仕事で、
うん、
でもその音楽の仕事が全部ないから、今月の仕事このテレビ収録だけですっていう自分のレギュラー番組で言ってて。いや、もうなんか、やばと思ったの。
そうなるよね。
こうなんかドイツ
とか、ね、
他の国は、まあ、日本以外の国で結構文化とかカルチャー頑張ってるところは支援しますってもう表明してるし。
え、イタリアすごいよね。うん、
なんか、一応、給料からなんかは、なんだ？計算して出すみたいな風にはなってるみたいだけど、やっぱその音楽業界はもう、やばいって言ってた。
うん、あ、そうなんだ。
うん。やっぱなんだろう。その会社なわけじゃないから、
うん、
なんか本当そういう手取りのギャラみたいな感じなのかな、みんなよくわかんないけど、もうコンサートが全部中止になっちゃって、日本も帰らないと生活ができないかもっていう人はいる。
うん、あ、そっか、そっちにいる日本人の人でってことか。
うん、
そうだよね。
いや、だからなんかこう、別に出ないこともできるし、我慢しろって言ったら我慢できるけど、我慢できない限界値がもうさ、差し迫ってるじゃん、みんなの中で。
具体的に。お金なくなっちゃうもんね。
そう、この辺からマジでご飯買えません、家賃払えませんとかが見えてる、来ている、このフリーランスの人たちに対しての保証は早く出してほしいなと常々思う。
本当に難しそう。でも日本
は本当に文化を殺しにかかるからね。
めちゃめちゃ遅いしね。
うん、
まあでも
なんかね、
そう、まあもう自分でどうにかするしかないんでしょうね、
うん、
考えて
ね、うん、そう思います。
耐えしのぐしかない。本当に。過ぎ去るのを待つ嵐が。
でも、まあ、これをきっかけにどういう人がね、今後出てくるかも面白いところだし、私たちも頑張んなきゃって感じですよね。
まあ、そうだよね。こんな中でさ、どういうのが生き残るんだろうも気になるし、やっぱ潰れてってるブランドもやっぱ聞くから、どういうブランドがどういう戦法でどうやって生き残っていくのかっていうのは楽しみだし、やっぱ考えていかなきゃいけないよね。なんか別にブランドがとかそういうこと関係なく、なんか自分の生き方とか、
うん、
お金の稼ぎ方とか。
まあそんなこんなですが、コロナの話で溢れているので、普通の話をしようという提案ですけども、ね、私、はい。うん、コロナで引きこもってる。だって、チャルちゃんも20日ぐらい、うん、ずっとお家にいるってことだよね。
そうだね。みんなよりもちょっと、隔離先輩ですね、私。
そう、隔離先輩。ネズミ先輩みたいやな。隔離先輩は何をしてるんですか、隔離中。
なんだろう。一応この毎日暇っていう状況だから、何かこう、やり遂げようみたいな目標、一日一日を持ってて、なんか似顔絵を描き始め
た。あ、そう、素晴らしいね、千春ちゃんってやっぱ。素晴らしいね。真面目だ。
暇すぎて、本当に朝の絶望感みたいのがね、あるの。
そうなんだ。
うん、
その絶望感は何日目から来た？隔離何日目から？
1週間ぐらいかな。
あ、1
週間後ぐらいから、初めはね、なんか掃除しようとか、
うんうん、
なんかもうちょっと、まだね、外で歩けたから、うん、生地屋さんの、なんか、あんまりまだね、地元の生地屋さんとかもわかんないから、見に行こうとか、そういう気持ちで入れたんだけど、この外出の制限ができてから外に出れなくなっちゃって、で、似顔絵描き始めて、で、最初段ボールに描いたのね、私。
うんうんうん。
似顔絵を。でも、なんか段ボールがなくなっちゃって、でもさ、ウイルスがなんかボール紙に結構くっついてることとかもあるみたいな。ことを。
そんなん言われたら
怖い。怖い。そうか。なるほど。
ね、なんかゆきかちゃんもゴミ拾いとかさ、してんじゃん。
うんうん。
でもゴミ拾いも結構ね、その、家庭から出るものだから結構、なんか怖いなって思って。
確かに確かに。
で、もう普通のね、家にある、なんか、紙とかで書いたりとかして、インスタに上げたりとかして、
うん、
で、まあなんか、今書いたのは、まあ、ローマにいる、すごいお世話になってる日本人の人たちがたくさんいて、
うんうん、
で、結構ね、みんなで、この休み期間とかも、みんなで LINE の通話したりとかしてたから、なんかその人たちの絵描いたり。そうすると、みんなコメントでありがとうとか言ってくれて、なんかまた生きがいみたいな。明日もじゃあ誰か書こうみたいな。で、そう。今ね、日常で話す人がいないから、インスタとかでありがとうとか言われてもかなり嬉しい。
なんか寂しくなるよね、そりゃ。
なるね。寂しい。
そうだよね。うん、
あれ、シェアしてるんだっけ、今。
お家はね、シェアハウスです。
うん、じゃあ、その人たちとは
会う？会う。けど、うん、まあ、これもね、話長くなっちゃうんだけどね。
うん、いやいや。
特殊でね。
うんうん。
もうなんか、普通だと、なんだろうな、ちょっとお金持ちの子だと一人暮らししてたりするんだけど、まあ、大体の子は3人から6人とかでシェアかな。
うん、
で、結構学生同士とか、
うんうん、
で、まあ、家賃もそんな高くないような感じなんだけど、ちょっとね、私、家をね、大急ぎで探したこともあって、結構特殊な家に入っちゃって、
うん、
なんかね、大家の弟と暮らしてんの。
おー、うん、なるほど。見えてね。おー。
30歳。くらいで、
うんうん、
警察なんだけどね、そのイタリア、まあ、イタリア人だけど、で、なんか警察だから、普通に朝から仕事行っちゃうし、今も、その、お仕事はやってるので、
うんうんうん、
だからね、全然会わないし、なんか向こうも警戒されてて、その人と人との距離を空けるみたいな。
ああ、うん、そうだよね。
うん、だからね、今朝1週間ぶりにぐらいに会いましたね。同居人だけど。
ほぼ一人暮らしですね、それは。
一人暮らしだ。
うん。
そうだね、うん。
え、しかもなんか相手もなんか、まあ、警察だからさ、外で歩いてるからコロナを持ち込んでくる可能性はあるとはいえ、なんかわけわかんないアーティストとかより全然良くない？
わけわかんない。
そうだね。まだね。
うん。
え、そのさ、ルームシェアしてるさ、うん、弟はさ、親の、うん、かっこいいの、
うん、あ、でもね、かっこいい方に入ると思う。
おー、なおいいじゃん。
けどね。
てか、
うん、
イタリア行った時思ったけど、全員かっこよくない？もう。
イタリア人。
かっこよかったよね。
うん。
いや、いつ行った時に、うん、まずこう、空港に降り立って迎えに来てくれたドライバー4人がいたのね、イタリア人の。もうみんなイケメンだったの。
あ、本当？
その印象だから、いや、わかんない、でも、なんか、浮かれてたのかな、私も。
いや、かっこよかったよ。
けど、
かっこよかったよね。みんな背高いしさ。
あ、なんか、ついて、その4人が迎えに来てくれて、一緒に写真撮ろうとか言って写真撮って、多分それ今、イッツのインスタグラムに載ってるんだけど。え、もうその瞬間に、ああ、来てよかったと思ったよ。なんか、
イケメン
に誘われて、めっちゃハッピーと思った。23時間の飛行機の疲れが結構ね、半減ぐらいしたよね、一瞬で。
本当に？
本当にかっこよかった。だから、イタリア人ってああいう感じだよなと思って、私の中でめっちゃイケメン。
いや、わかんない。バーバラが選出してるイケメンたちの可能性はあるよね。
やば。顔選
出。でも、背高かったんでしょ ?4 人みんな。
背高かった。
うん。うん。
それがちょっと珍しいかも。
嘘？
実は。
そうなの？
なんか、イタリア人って女の人もなんだけど、結構日本人と、なんだろう、体型というか身長って似てて。
そうなんだ。
男の人は割と175センチぐらいで、で、まれに背の高い人だけ結構80以上あったりとか。で、女の子とかも、
全然160
前後。
ちょっと高いくらいなんだ、日本人。
うん。
そうなの。
うん。結構小柄な人が多いよ。
あ、そう。
そうなの。
うん、
あ、そう。
あ、そう。
バーバラの選抜メンズ
なの
かもしれない。
あるね。
いや、それね、ありそうだよね。選抜メンズのこと。
結構ありそう。だからドライバーだけだったの、その人たちの仕事としては。基本的に多分送り迎え担当のドライバーで、多分その、ソリエッスに住んでるお兄ちゃんたちって感じだと思うんだよね。だからかっこよかった、すごい。
そうなんだ。わかんない。でもちょっとね、私はあんまりイタリア人にはね、タイプじゃないなってことに気づきました。
え、そうなんだ。
うん、
え、そう、ね、千春ちゃん、千春ちゃんのあの、イタリアに留学してからできた彼氏の話が気になるんだけど。
それな、もう別れたんですよ。別れたの、もう。超短かった。
もう別れた話で申し訳ないんだけどさ。
んですよ。うん。
すごい、千春ちゃんドラマみたいな話があるのよ。ヒハに話したそれ。
ヒハ知らないと思う。
知らない。
ね、小島アンナには地味に話したんですけど。
アンナ小島ね。
アンナ小島。
そう、よくね、昨日もね、5時間ぐらい電話してて、電話してくれるので。
仲よ。仲よ。そうなんだ。
話したんだけど、え、話す？
あ、ぜひ。
あの、じゃあ、1分で、1分だけ、1分だけ話して、ごめんね、本当に。1分だけ。
え、この1分だけって言って、ゆきかの顔が超嬉しそうなのは何なの？
マジで。もう、すごいの。あの、なんだろう、理想が、夢が全部詰まってる話。どうぞ。
なんかね、あのまあ、こっちの出会いって結構留学生同士とかだと、まあ、あの日本でも流行ってる Tinder とかが多いのね。
うんうん、そうなんだ。
うん、だから留学生で付き合ってるとか日本人で付き合ってる人も結構ね Tinder 出会いが多いんだけど、
うんうん、
なんか私はそうじゃなくてね、
うん、
あのいつもスペイン広場ってわかる？二人とも、
うんうん、
分からない。
あのローマの休日の階段、
はい、あ、階段のとこね。
あれが、なんか私の学校の最寄り駅で、なんか、あと、いつもよく行く美容室、日本人の美容室があるんだけど、そこの、なんか最寄り駅で、で、なんか友達と遊んだ帰りに、そのスパーニャ駅っていう駅で、いつものように、まあなんか電車を待ってて、
うんうん、
そしたらなんか駅のホームにね、そのちょっとイタリア人に興味がない私だったので、
うん、
久しぶりになんか自分の知らないこうアジア人の身長の高いちょっとイケメンを見つけたんですよ、駅のホームで。
いや、もういい、もういいもん。
そう、なんかしかも日本人っぽい感じなの。なんか韓国人とか中国人ってすぐわかるじゃん。
うんうんう
ん、でも日本人っぽくて。でも日本人だったらね、ローマもすごい界隈が狭いからすぐわかんないの。
うん、
あれ誰々みたいな感じでわかるけど、
うんうん、
でも全然知らない人で、で、うわ、なんかかっこいい人いるって思ってて、でももうなんかあんま近づくのもさ、なんか、あれじゃん。
知らない人近づいてきたら怖い。
まあね、まあね。
そうそう、
ね、
ちょっとなんかあれだから、まあなんか近づかないでいたんだけど、同じ電車乗ってたの、たまたま。
うんうん、
で、車両、とか違かったんだけど、なんかしばらく、電車乗ってしばらくしたら、声かけられて、
うん。
で、顔を上げたら、そのイケメンだったの。
何それ。
ちょっと待って、やばないこの話。これ、どっちか作り話かと思うわ。うん。
いや、思う
よ。思うよね。
本当思うよ、これ。
で、しかも、ローマに結構有名な、ローマ、芸術大学みたいな。
あるね。
ローマアニバーシティオブファインアーツっていうのかな、うん、正式名称は。そこの学生で、
うんうんうん、
彫刻やってる子で、
あ、もうイケメン最高。うん。
ね、最高だなってちょっと思っちゃって、その時も。
だよね、思うよね。
もう似顔絵を描いてるみたいな。だから、なんかちょっと描きたいですみたいな言われて、
ええー、ちょっと待って待って。
うん。かの妄想が爆発しておる。
爆発してる。もうめちゃめちゃ爆発してる。最高。 お願いします、続き。
そう。で、なんか、こっちって結構、その、LINE みたいなアプリとして、WhatsApp っていうのが主流なんだけど。
ああ、はいはい、使った使った、いつ
使った。
そう、なんか WhatsApp って結構電話番号で交換するから、結構個人情報じゃん。
うん、うん、う
ん。で、なんか WhatsApp 聞かれたらどうしよう、ちょっと怖いなって思ったんだけど、なんかその人は、なんかインスタを教えてくれみたいな、言われて。
うん、うん。
だから、なんか気軽にインスタ交換して、そっから、みたいな感じ。だったんだけど。
いいね。
すごくない?この話。
いや、普通にね、しかもいい人だったんだけど、まあちょっとね、向こうがね、彫刻の学科から、なんか、うん、なんだろう、パソコン上で 3D をやるみたいなことを始めてて、
うんうんうん、
なんかそれで学校の学科を変えたらしいのね。
うん
うん、
そう、したらなんかちなみに、その彼はカザフスタン人だったんだけど、結局。う
ん、え?カザフスタン人
カザフスタン人で、英語しか喋れなかった。イタリア語が喋れなくて。
ああ、
うんうん。だから、なんかちょっとね、学校側から拒否をされちゃったみたいで。そこで、ちょっとね、休学ってことになっちゃって。
うん。
うん。
で、滞在許可もなくなっちゃったから、もう母国に帰るしかなくなってしまい、別れてしまったんですけど。
帰国を理由にだよ。やばい、マジで。映画だよ、映画。
え、それさ、やりとりは英語でしてたの?
そうなの。
それがやばいね。やばいねっていうのは、なんか、いいねってこと。
超笑顔だよ、ヒーハー、ウケる。
でもね。
もう、ですね。
なんか、私、英語できないから。
うんうんうん。
でも、イタリア語もできないんだけど、ちょっとね、イタリア語の方ができるって言った時の時期だったから、
うんうん、
うわ、英語かーとはちょっとなったんだけどね。
うん、うわぁ、めっちゃいい。ありがとう。
あ、今もう、ゆきかの、
ありがとう、ありがとう。
ゆきかの、HP、データフェースに、もう取り込まれてますね、その HP。
取り込まれてます。
うん、
私も恋愛をしてなさすぎて、この前、変な夢見たんだけど、ヒハにこの前ご飯の時に話したんだけど、ハイパーハードボイルドグルメリポートっていう、テレビ東京の深夜番組があって、それがすごい、中東の国とかを回って、そこで住んでる、結構こう、恵まれない、ゴミ山に住んでる少年とか、そういう子たちのご飯を、撮らせてもらうっていう番組で、すごい中東の人が出てくる番組なのね。それにめっちゃハマって全部見てて、その日夜寝たら、中東、旅先で中東の男の子と出会ってめっちゃ恋愛して、で、別れ際にすげえ号泣するっていう夢を見たの。
やばいでしょ、この人。ちょっとやばいのよ。
恋愛をしたい欲と、その、ハイパーハードボイルドグルメリポートがガッチャンってなって、すごい夢を、みたいな。すごいいい夢だったの、でもそれが。
これずっと言ってんのよ。
そう。もう超好きだったの、その子のこと。めっちゃ泣いたわ。そう。
でもさ、起きてなんかさ、はじめのドゥーサムでさ、なんか、はじめのドゥーサムかな、いつだかでさ、なんか二人でさ、なんかトルコってモテるらしいよ、みたいな話してたじゃん。
してた。
あれ、本当だよ。
待って待って、もしかして夢に出てきたのトルコ人かな。
やべえ、
トルコ行かれて
るかもよ。
え、呼ばれてるのかな。トルコ行こうかな。
あのね、語学学校に結構トルコ人がいて、
モテた。
女の子も男、ま、女の子の方が多かったから、
うんうん、
そんな。ラブアプローチとかそういうのはなかったんだけど、もうね、日本人への支持がすごい。支持率というか、
なんだ。
なんか、なんだろう、写真撮ろうよ、みたいな。
なんで急にモテるんだ、もう。びっくりするね。その場にいるだけでモテるでしょ、
はい、そう、日本人ブランドが半端じゃないなって思った。
そうなんだ。なんだ、なんでだろうね。なんで
わかんない。
なんでうわ、希望、夢だな。夢あるわ。いいな。
このそれトルコ、すごい、あれですね、多分。で、結構そのカザフスタンもトルコと似た文化があるみたいで。
うん、うん。
食文化とか。 だから多分あの辺モテんじゃないかなって思いました。普通の。
でも、千春ちゃんも言うたらナンパだもんね。ナンパされてるもんね。そのイケメンに。似顔絵描かせてほしいってまず最初に声かけられたってね。あ、この子可愛いなって思われてから声かけられてるってことだから。いや、夢ある。
ねえ、なんかね、日本人とかお好きな国、あの辺かもよ。
なるほど。コロナが収まったら行くわ。
夢が広がるね。
夢が広がる。本当に。あの、夢に出てきたあの子に会いに行くわ。
いや、会えたらね、それこそすごい。
すごいよね。めちゃめちゃ可愛い顔の男の子だった。あんま覚えてないけど。マジでめっちゃ好きだったんだよ。すごい。恐ろしいよ、自分。怖い怖い。
いやーでもこれで江上千春よりパワーアップするよね、確実に。
確かに
無敵力アップしてるよ。
アンラッキーアンラッキーを引き寄せがちでおなじみ千春ちゃん。千春ちゃんってほんと なんかわかんないけどついてないイメージがあるってこの前の回でも話したんだけどさ、なんかついてないよね、やっぱ千春ちゃん。
トラブル多い
多いよね。
あれ、なんかパスポート紛失事件。
なんでそんなことになっちゃうの？
っていうのもね、ちょっと実はありまして、
ああ、
もう全部解決したんだけど。
うんうん。
うん。まあでもね、こっちにいる留学生何かしらありますね。
あ、本当に？
そうか。お財布なくなっちゃった事件とか。
あ、そうなんだ。え、チャルちゃんパスポートどこでなくしたの？
私はね、バスに置いてきちゃったの。
あ、マジで？
自分のミスだね。
自爆したの、ね。
自分のミスだね、それはね。そうだったんだ。見つかったんだで。
見つかったの。
あ、すごい、ね。
大使館に届いて。
すごい。
あ、それはすごい、よかった
ね。リアも優しいね。
そうだね。なんか最近はこう届くケースが結構多いみたいなこと言ってましたよ、大使館の人も。
あ、へえ。言ってましたね。そうなんだ。
まあなんとかなったって感じかな。
なんかさ、ちょっと聞きたいなって思ってたことが一個あって。
うん、
なんか多分イタリアに行きますだと、すごいこう向こうの人からしても日本人が来たと思うから、日本での生活とかそういう文化があなたのアイデンティティっていう感じ、なんかこう、江上千春のアイデンティティでしょっていう風に多分見るだろうし、最初は多分そうやって、なんか日本で見てきたものを出そうかなと思うだろうけど、なんかだんだん自分がイタリアで感じたこととかも絶対入ってくる。と思うし、わかんない。それがイタリアにいるときに出てくるのか、日本に帰ってきたかわかんないけど、なんか自分の、なんだろう、色の感覚なのか、なんか質感の感覚なのかっていうのが、うん、なんか変わってくるかもとか変わってきたかもみたいなのってあるの？イタリアに行って。
ああ、あるね。なんか、私の行ってる学科が、オートクチュールの学科だから、すごいね、なんだろうな、個々の学校の時って結構もうそのままパンって感じでリサーチを持ってって、そっからどうするかみたいな感じだったと思うんだけど、
うん
う
ん、
もうこっちはそのオートクチュールっていうベースがあるから、やっぱね、ある程度綺麗なものを好む傾向があって、
うん
うんうん、
だからなんか美意識みたいのはちょっと上がったかなって思う。なんかなんだろう、ただなんか、まあ、言い方悪いけどこう雑にじゃないけど、
うんうんうん、
雑にいろいろごちゃごちゃごちゃごちゃやってって先生に見せるとかだと、まあ、言葉っていうとこもあるんだけど全然伝わんなかったりとか、
うん
うんうん、あと、もうちょっと、まあ、これは、あんまエレガントじゃないね、みたいな。 もうちょっとエレガントな要素欲しいな、みたいな感じに言われることも多いから、結構そういう面で服のディテールとかも美しいものっていうものを見る目はちょっとついてきたかなって
思う。うん、なるほど。
うん。
広がってるね。
うん、生活とかもね、スーパーとか。
海外に住むっていうだけで、めっちゃ勉強になりそう、まず。
うん。
うん。意外と学校のこととかよりも、なんか海外に住んでるっていうところで、なんかちょっと成長したというか価値観が変わったかな。
うん、ありそう、ありそう。え、それ聞きたい。うん、
なんだろう。
そう、ありそう。
私は結構スーパーマーケットが好きなんだけど、
うんうん、
なんか、なんだろうな、スーパーとかでも売ってるもんとかも全然違うし、
うんうんうん、
まずチラシとかもね、なんかこっちのチラシって日本みたく、なんかズワーってなってないの。なんかすごいポートフォリオみたいに綺麗に並んでる人とか。
そうなんだ。
なんか本当、ね、これ、ラジオ聞いてる人にはさ、伝えられないけど、
うん、
なんだろう、なんかこれ、チラシ。
かわいい。うん、あ、なるほど、なるほど。
これでも
結構、かわいいね。
こうのね、チラシ。
なるほど、なるほど。
なんだけど、なんか結構、
ね、エクセルみたいな感じで並んでるね。うん。
そう。スーパーとかも、お肉、なんだろうな、結構その、お肉とかも、こう切ってくれたりとか、チーズとかも何グラムみたいな感じで、切り売りみたいな感じだし、うん、野菜とかも全部、はかりに乗せて、お会計だから、結構スーパー巡り楽しかったりしてる。
え、最初だって初一人暮らしだよ。
そう、初一人暮らしなの。
そうじゃん。
そうだよね。
そう。
イタリアで初一人暮らししてるもんね。ローマだよね、住んでるのは。
ローマですね。
何が近い？
あ、家は歩いて15分ぐらいでコロッセオに着く。
なるほど、この辺ね。
そう、で、
いや、わかんない
。学校がね、サンタンジェロ城の、もう真ん前ですね。
はぁ。
木があるんだけど、川があって。
わかんね、
渡ってすぐのとこで、でも全然基本的に歩いてトレビの泉とかも行けなくはない。
うんうん、確かに。ローマ意外と歩けるなって感じ、イメージとして。
そう。歩けるね。
うわぁ、いいなぁ。行きたくなっちゃった、イタリア。
行きたくなっちゃうね。
行ったらみんな来てほしいけど。
行きて、お金がねえわ。
まあね、お
金。財政なんだから。
そうだよね。
うん、
ね、安い時だとね、往復で5万円ぐらいで。
あ、そうなんだ。
そう、来れるの、ローマって。
へぇー。いいなぁ。あのさ、モスクワ経由して行く便があるんだよね。ローマに。
ああ、うんうんうんうん。
モスクワも行きたいからさ。
最高だね。
スカッカって行きたい。そう、
ね、超
いいよね。いや、ロシア行きたい。ロシアも興味あるな
ぁ。なんか、ありますな、ロシア経由。
ね、あるある。
うん。
なんか、アブダビ経由か、モスクワ経由かがあって、
うん。
アブダビの方に行ったんだけど、いつ行くとき。
アブダビ経由、ちょっとその、ね、なんか聞いてたから、興味あってそっちで、こっち来るとき行きたかったんだけど、
うんうん。
アシアナ航空の方が安くて、アシアナで来ちゃって。
それだとどこを経由するの？直通？一本？
ね、韓国。
あ、韓国なんだ。
うん。すごい楽だったよ。日本から韓国まで2時間ぐらいで。
一瞬だもんね。
うん、一瞬で、そこからローマ来ちゃうから、楽だった。
いや、いいな。ね、海外に行くのもコロナが収まったらですね。
そうですね。
え、イタリアの
母は、
はいはい。
あ、大丈夫です。どうぞ。
イタリア人もいっぱい通ってるでしょ、学校。
うん、半分ぐらいかな、でも、全校で。
そうなんだ。
半分。
めっちゃ留学生多いね。
留学生かな。
それはでもいいね。いい環境だね。
うん。
なんか、どの辺から通ってくるの？みんな近くに住むもんなの？
ね、うちのクラスは、イタリア人が6人。
うんうん。
ちなみにクラスは16人なんだけど、イタリア人が6人で、あとはみんな留学生なんだけど、インド人3人いて、
うん、
あと、アジアは中国、台湾が1人ずつ、
うんうん、
で、あとはみんなヨーロッパの子で、スペイン、ルーマニア、あと、あの子はどこなんだろう。あと、まあちょっとハーフとかもいるからあれなんだけど、南米のパラグアイからっていう子とか、
あんな子がいるんだね。
うん、モンテネグロか。
うんうんうん。聞いたことはある。
うん、どこかはわかんないけど。
ああ。かな。
ワールドワイドだね。
ワールドワイルドだね。なんか、
うん、いい先輩ではロシアとか。
おお、
いいな、ロシア。ロシアへの興味がすごい今。
いや、でもなんかさ、これでさ、友達にさ、うまくなれればさ、
うん、
自分の世界が広がるよね。
確かに。
そうだね。ほんと広がる。
余裕でなんか、あ、どこどこ行きたいな、誰々いるからなんか案内してもらおうとか、一泊泊めてもらおうとかなんかできるじゃん。そういうのもいいよねっていう。
そうだね。
できねえよ、そんなの。すげえ。
そう。ウェルカム文化だからね、ヨーロッパは。そうそうそう。うちんちおいでよ、みたいな感じだから。
ねえ。イタリアマジでご飯美味しいじゃんね。
そうだね。でもね、ちょっとしょっぱいんだよね。
あ、そうなんだ。
二人思ったかな、ご飯食べて。思わなかった。
なぁ。
いや、全部美味しかったよ。
なんか、トリエステのご飯は全部美味しかった。うん、
あ、ほんと？
その後、
行きたいなぁ。トリエステ。
なんか、ベネチア行って、なんとか行ってって時は、多分ね、ご飯運が相当悪かったのか、なんか全然美味しくないイタリアンを食べたりとかしていて。
確かに。うちらだって美味しいご飯しか食べてないもんね、トリエステで。
うん。なんかもてなされてるだけだから、基本、贅沢な食べ物しか。
そう。コンペの人がご飯は全部用意してくれたから、うん、めちゃめちゃいいレストランにしか多分行ってないんだと思う。
うん。
そっか。ちょっとね。
うん。
カルボナーラ一回だけお外で食べたんだけど、
うん、
塩分がもうすごくて塩の塊食べてるみたいな感じで、
やばいね。
もう、あ、
恐ろしい、
こういうもんなんだみたいな思って。
それは外れなんじゃない、もしかして。
外れなのかな。ちょっとね、節約生活でお外ご飯があんまりないから。
あ、そうだよ。
ちょっとね、レポートができないんだけど、
カルボナーラ食べたよね、うち。あれ？あのさ、
うん。
ピッピーさんがさ、あの、海の前のレストランに連れてってくれたとき、すげえ美味しいパスタ食べたよね。
あそこはマジ美味しかったね。
手打ちの麺のね、なんかすげえ美味しいレストランに車で連れてってくれて、夢のような時間だった。
ノリピーさんとかいらしたやつ。
そうそうそう。
そうそうそう。なんか、いつ、パイセンが、
そうそうそう、いつパイセンみんな美味しいってとこなんだよね。
でも相当美味しいとこだよ、それは。
めちゃめちゃ美味しかった。
行きたいな、
鳥ですって。
いいとこでした。私はローマに
帰りよ。で、そこのレストランだけ行ってほしい。
すげえ。
最後のディナー。
あれでも車ないと。バスか。バス通ってたよね。
バスで帰り帰ったから、バスで。
あ、そうだそうだ、バスで帰ったわ、最後。
あるみたいだね、なんか安いのもあるって言ってたし、結構うちの学校の子は直接、なんか、いつ出すとき、バス乗って、出しに行くって言ってた。
そうなんだ。
トリエステに。うん。
いいね。いいな、海外来て。 こんなお外に出れない時期に海外にめっちゃ行きたくなる。
あ、今日旅行行きたくてめっちゃ旅行行きたいなって気持ちだよ、ずっと。
今って日本からは出れるの？あれ、ヒーハーなんか、どこだっけ、インドネシア、はあ、ダメだったんだ。
ダメでした。いや、ダメじゃないの。飛んでるんだけど、特別な旅行必要みたいな。
ああ。
で、間に合わなかったの、それが。
ああ。
うん。
ちょっとキャンセルですね。ヒーハーも仕事やばいでしょ。
やばいっていうか、もうしょうがないんだけど、
うん。
しょうがないんだけどっていうのもあれだけど、やっぱなんか物作ってるって難しいよね。それ売るからさ、その物を作るところがまず健全に動いた上で、輸送がちゃんとできて、で、日本だとか海外で売る場所がちゃんとオープンしてて、人が集まって、もしくは EC で送る EC サイトがあって、それ、ここが輸送があってとかってなってくると、どっか一箇所潰れると、やっぱり普通にこう、売り上げとしてちょっと下がっていくんだよね。
いや、そうだよね。
あと、まあ、購買意欲って問題もあるじゃん。物を今この状態で欲しいかっていう。
確かに、物買ってる場合じゃないっていう状況の人もいるだろうし。
そうそうそう。だからなんかちょっと、なんとなく落ちてるような感じはまず、感じていて、うん、この対策を取らないといけないってみんなが思ってる。
はい、なんかそのブランドやってる人とかみんなそうだろうね。
そう。やっぱこう、今期の売り上げで来期作るってブランドがいっぱいいるはずだから、辛いよね。自分一人でやってるんだ、ちっちゃい規模ならいいとして、多少でもそのパターンナーがいたり、なんかこう、マーケティングで誰か入れすりぐらいで、まあチームでやってるとことかだと本当に辛いと思う。
なんかね、大規模で、こう、いろんな国とかに出してるブランドこそとかが大変だと思う。
いや、
ね、
やばいと思う。
本腰入れてるブランドの方がどんどんやばいよ。
もうなんか、もうイタリアはもう本当に経済が回ってないから、
うんうん、
生産が食料とかそういう生活必需品以外はストップしてて。
聞いたらなんか革産業とか止まってるんでしょ？
そうそうそう。で、もう普通にローマにもグッチとバレンティノのオフィスがあって、
うんうん、
あのオートクチュールのコレクションを作ってるのはローマのオフィスになるんだけど、
うんうん、
そことかもまあなんかこれ聞いた話になっちゃうんだけど、インターンはみんな切られてるし、
うんうんうん、
今ちょうどコレクションとコレクションの間で更新時期なんだよね、たまたま、
うんうんうん、
でもうインターンはみんなちょっと一回もうストップっていう風になってるし、その上のそのデザインアシスタントみたいな人たちも、ビザが必要な人たちは、ちょっと今の段階では更新ができないって言われて、
そうだよね。
母国に帰ったりとかする人もいるみたいだし、まあ会社も全然動いてないから、全然。ってことはね、もう、パリコレもないんだっけ？
あ、そうなんだ。
ないとか。
あれ？
どう？
なんか言っているじゃないよ。
うん。
まあ、できないか、確かに。
できないと思う。
そうだよ
ね。なるとね、パリの展示会とかも絶対無理だし。
うん。
だから、なんかまだこう、日本だけで回してたような人の方が、ラッキーじゃないけど。
そうだね。
ほっとしてるんじゃないかな、とかちょっと思った。
うん。
そうね。辛いっていうか、どうしようっていう感じだね。うちは。どうしようね。なんかやんないとね、だし。それこそ、まあもうすぐ4月だからっていうのもあってさ、まあ、年度の切り替えじゃ日本で言うと。だからみんなこう計画が、ものがあるとは思うんだけど、もう一回再調整だよね。計算し直しっていうか。うん、
大変な時代ですね。 大変な時代です
よ。本当、誰もわからない解決策みたいな。うん、
政府もわかってないからね。
うん、
ずっとこれから考えていきますって会見でずっと言ってるから。
うん、まあ、ヨーロッパはちょっと厳しいかな。もう、経済が。多分回復するのもだいぶ時間がかかると思う。
うん。
うん。
日本もそうなるんだろうな、多分。増えてるもんね、どんどん。いやいやいや、結局やっぱコロナの話になっちゃう。
ダメだね、ダメだね。
結局コロナの話になっちゃうね。じゃあ、全くガラッと話を変えよう。
うん。
何がいいかな。
なんかどう？日本はみんなどんな感じなんですか？
もう普通です。私は今日はずーっと、私ゴールデンウィークにね、展示がある予定だったんだけど、コロナで あるかわかんないなと思って、その、
制作を、
いやなんかロケット、おもちゃさんとロケットなんだけど、なくなるかもしれない。
え、すごいじゃん。
あ、でも合同展なの。で、なくなるかもしれないじゃん。まあ、
まあ、でもまあ、
やるかな。
どうだかわかんないけど、ロケットいいじゃん。
いいよね。でも、キャンセルの連絡来てないんだけど、キャンセルになる気満々なんだけどさ。それのために服
を作る。ただ、希望はあるでしょ。
あるかな。
あるある。
服を作りながらずっと過去のラジオをずっと聞いてた。
うん。
メガネビーキの昔の回とか、10年くらい前の。YouTube にあるんですよ。感謝、マジで。矢作が昔の彼女と別れた話の回とか聞いてる。めっちゃ普通の過ごし方してる。そのラジオ聞きながら、ミッションしてます、ね。
ああ。なるほど。
はい。ヒハはどうですか？ヒハ今日ジャニーズの中継見てたでしょ、多分。
まあ見てたけど、ちょっと
ちょっとなんだ。
いや、なんか最近の、まあ別にその趣味とかじゃなくて、直面しているプロブレムは、
うん。
色が、売れる色がわかんない。うん、
ああ。
いや、これも
切
実なの。ほんと切実で。
わかんないよ、そんなの。
まあ、その、一応今、靴のね、デザイナーをしているわけですよ。
うん、
で、まあ、試しとはいえ、まあ、何色か靴のね、色を、その、特にこの靴の上の部分、アッパーって呼ばれる部分を、の色を決めるために、こうやって糸とか選んでるんだけど、
うん、
まあ、選ぶ色、うわぁ、日原だなみたいな。コメントがボスから来るんですよ、うん、それは売れねえみたいな。もうなんかすごい自分の中で色を得意だと思ってたし、なんか、うん、何基準の得意だって問題もあるんだけど、自分の中で色は好きだし、なんか特にその一色っていうか、こうコンビネーションとか、こうそういうものに対してすごいこだわりがあったから、
うん、
なんかいや、この色にはこれっしょみたいな感じで選んでたんだけど、なんか、その、解説されたら、やっぱりそれ、お前の選び方はアートでしかなくて、ファッションではないみたいな。で、まあ、物の作り方も、うん、ファッションではないみたいな。なんか、でもそれはし、いっちゃんの時にちょっと感じたことでもあったの。なんか、こだわりすぎちゃうっていうか、こう、自分の中で完成度を高めるっていう方向性がどうしても単体としての美しさとか、なんかその環境とか、それを見る人とかそういうのを無視して素晴らしい一個を作るのはめちゃめちゃ長けてるんだけど、ファッションではないんだよっていうことを、まあまたコンコンと言われてか言っていただき、ありがたいし、まあ、毎日そういう売れる色とか考えてるんだけど、やっぱり、わかんない。わかんないけど、諦めてないんだけどね。で、やっぱそれ言われたのは、お前の色はシャガールみたいって言われたのね。
そうなんだ。
で、シャガールってなんかイタリアとかそっち系の人なのよ。確か。フランスだった、シャガール。ベラルーシ、全然イタリアじゃないわ。てか、まあ、どちらかというとイタリアっぽい。なんかまあヨーロッパの色合い。なんかこう。
わかるわかる、でもヨーロッパの色合いって。
で、でもお前がこれを選んだのって、これを着てる日本人はいねえよって言われたの。なんか日本に合わないって言われて。
そうだね。
まあそう言われたらわかるんだよ。わかるの。その、日本のコンクリートのあの汚い色あるだろみたいな。あれに合う色だよ。それにちょっと、まあうちで言うとフューチャリスティックなイメージとか、まあ、時計、なんかこう時間とか重力を感じるような色味みたいなところが入ってくるんだけど、なんかそんな風にやし、色を見たことないから。
そうなんだ。
汚ね日本のコンクリートなんて、色とさえも思ってない。そこで、その街に合う服っていう基準で服も選んだことなかったし、自分が
着るときに。なるほど。
もう新しい概念、すべてが。その
学び、日々学び。
日々学び。なんか、世の中の人ってそうやって服選んでるっていう自覚はないにしても、そういうところを多分イメージして、そこで友達と歩くなら、彼氏と歩くならとか、仕事するならっていう風に考えるんだ、みたいな。
なるほど。TPO ですね。
TPO、そう。私 TPO 考えてたけど、それってなんか、違うんだ、みたいな。自分、うわー、みたいな。うわー、それ私、わかんねえよ、売れる色なんて、みたいな。持ってこれとこれ可愛くないですかって言って、いやーって言われる理由がなんか毎回わかんなくて、なんか普通にちょっと、なんて言うんだろう、落ち込んでたの。なんで?みたいな。可愛いじゃんって思ってた。そこまで言われて、あー、そんな風に考えたことないわ、と思って。
難しそう。
あるいはそんなこと考える?
何そのテンション。
ファッションやってる人はやっぱそういう風に物を見てたのかなとか思う。やってる人とか。
キュアルちゃん。
でもさ、そのヒーハーがそのシャガールになっちゃうみたいなのって、逆にすごいなって思うよ。
わかるわかる。君日本で育ってるやろっていうね。わかるわかる。
そうなんですよ。それもまた、やばい問題なんだけど、私の部屋のカーテン見えるかしら。シャガールなんですよ。ほぼ。
色合いがね。確かに。
そう。で、その下にいる牛とかも結構シャガール味が強いんですよ。
待って待って。ヒーハーの部屋やばない。何この牛の頭。
牛、
やば。
ヒーハーにも謎の星とか。
ね、なんか独特。
こういう感じなんですよ。あと一個の、一番問題の、問題のシャガールが。
すごい、部屋出た。
それで色わかるかな。
すごいすごいすごい、すごいすごいすごい。
これ、
すごい。
こういうのお家にあるのがすごいわ。
思った。何この絵。
いや、母親が好きらしいんだけどさ。
ああ。
シャガールだなと思うわけ。確かに。
絵が飾ってあるわけ。ヒハンチって絵が飾ってあるんだ。すげえな。
すごいな。
すごい。
すごいわ。
ねえ。うちジグゾーパズルだったわ。
本当にね、そういう、なんか、美意識とかそういうの全くない家だったから。
うちは良かった、結構。それはそれでみたいな家だった。
でも、なんか逆に私は今、イタリアでそういうのを求められてるから、すごいなって、こうリアルタイムというか、思っちゃう。そういう感覚が。
ラグジュアリーな。
うん、そうそうそうそう。
確かに、オートクチュールとかになると、
やっぱエレガントかエレガントじゃないかみたいなところがもうジャッジポイントで、でそこまでのプロセスとかももちろん大事なんだけど、
うん、
割となんだろうな、なんでこの画像を拾ってきた持ってきたかっていうよりも、そのそこをね結構問われることはあんまりちょっとなくて、
うん、
なんかね結構簡潔じゃなきゃダメなところが多くて、海外だからなのかオブクチュールだからなのか分かんないけど、
うんうん、
なんか
個々の学校が
そう、それがね
個々の学校が聞いてくれすぎたよね多分ね。
だから個々の学校って特殊なんだなって、
そう、個々の学校は相談に乗ってくれすぎたと思う。そっちが普通の学校って感じだもん。
そう、そうだね、だからさ、自分の中で、例えば私だけ言うと、午後の学校が最初のファッションの学校だから。
うん。あれ、ファッションの学校？
ファッションの学校でもないじゃん、結局。だから。
そうそうそう。ファッションなのかわからん。人間の学校って感じ。
そう、人間の学校が過ぎて、
人間の学校だな。
結局、ファッションとは何ぞやみたいなことは教えてもらったけど、ファッション、の中に、なんて言うんだろう。ファッションでお金を稼ぐっていう、その幅広い意味でね、そのファッション業界で使ってもらえるかとか、そういうこと、自分でファッションでお金を食べるかどうかっていうかは、ちゃんとファッション人として、そこに、で、どうにか動けるかみたいな能力は全く伸びてない。
あれ？すげえディスリーになっちゃった。
すげえディスリーになっちゃったけど。
いやいやいや、そうだと思うよ。
いや、でも。
一般的なアパレル産業においてってことでしょ。
そうそうそうそうそうそう。
うん、
そこで働く多分ベーシックななんか能力は、マジでねえ。
そういう学校じゃないもんね。そういう学校じゃない。
そうそうそうそう。
そうだね。うん。結構私の学校は就職率が良くて、
うん。
みんなバレンティノ入ったり、去年の人だったら、ビクター&ロルフ行きますみたいな人とかも多かったり、
いいね、
うん。なんか、アクセサリーの方とかはね、結構、私もジバンシーみたいな、なんか女の子たり、言っててパリ行っちゃったりとか、フェンディ働いてるよとか。
え、すごい。ちゃんもそっちで就職するの？
私はしません。
あ、そうなの？日本に帰ってくるの？うん、
なんかすごい興味もあったんだけど、そういう、
うんうん、
あの、一回働いてみるみたいな。
うんうん、
なんだけど、なんか、ちょっとね、その、なんだろうな、個々の学校に行ってたからっていうのもあるのかもしれないけど、その、結構こっちのやり方っていうか、私の学校のやり方って、仕事のやり方なんだよね。
うん、
仕事を教えるみたいな感じの学校で、
うん、
なんかね、やってることがちょっと日本と似てるんだよね。日本のファッションスクールと。
うんうん、
文化
とか。共演賞とか、うん、文化とか、リサーチの仕方とかがちょっとね、なんか、総演賞チックというか、
めっちゃ総演賞にするじゃん。
なんかね、ちょっとね、軽いんだよね。だし、なんかやっぱこのコロナ事件とかも起きて、うん、なんかもうちょっと自分の生活とか生き方を提案できる人になりたいなって思って、うん、まあ、ちょっとコロナ事件の前から思ってたんだけど、
うん、
なんかこうファッションはファッションで、なんか切り分けちゃう。なんかちょっと違う、なんか今の時代っぽくないなって思って。で、自分のやりたいこととちょっと違うかなとか、思って、まずは、あと、まあ、クラウドファンディングのお返しというか、リターンも、する予定だし、まあ、ちょっと一回帰って、ってか、まあ、まあ、それから働きたかったらまた、考えようかなって感じ。でも多分ならないかなってちょっと実は思ってますね。
なるほど、なるほど。 じゃあ会社に入ってどっかのデザイナーっていうよりは個人でちょっとずつやっていくっていうか、うん、
そうそうだね。なんかやっぱ日本でも働いてたし、私会社でちょっと働いてた期間があって、うん、でもその時にね、やっぱその会社で働くってこういうことかっていうのが結構でかくて、うん、で辞めてここの学校行ったりとか、いろいろコンテスト受けてみたりとかして今があるから、なんかやっぱちょっと会社は違うのかなと思って。
うん。うん。いいと思う。いや、なんか、ちゃんとそのやりたいことがあるなら、結構その、仕事は仕事、自分の制作は制作で分けて、ゆっくり進んでいくのも全然ありかなって最近思ってきて。そう。会社で働くとでも得るものもありそうだけど、自分のができないし、ね、
なかなか、まあ、ちょっとわかん、なんかね、正しいとかないと思うけど、
うん、
なんか、会社はね、ちょっとね、ちょっとね、なんか海外だとどうなのかなとかは思ってたけど、
あ、
ちょっと違うかな、やっぱ。
うん。でもそ違うっていうのが分かっただけ。
うん。勘はなんか、どっかにはつながるからね、その勘は、
うん。
当たる、当たらないとかじゃなくて、なんか、嗅覚みたいな、なんかこっちの方がいいかもっていうのに惹かれてる証拠だとは思うし、逆にみたいなのもあるかもしれないけど、嫌な方に逆に行ってみるとか、苦手な方に逆に行ってみるみたいな選択をあえて取るような人もいるけど、そこは多分今までの自分のチョイスしてきた人生があって、その一個一個覚えてるだろうから、結果的に一方がいかまいが、ああって自分で納得できれば、
うん、
なんでもいいと思うよ。
うん。
うん。とは思います。うわあ、でも楽しみだな。
だって何が楽しみになったの？
最強な女神が最強になって帰ってくるわけじゃん、また。
イタリアのね、苦難を乗り越えね。
そうだよ。イタリアとコロナを乗り越えた女が帰ってきた時に、なんかどれだけの何を持って帰ってくるのか、もしくは割と普通なのか、まあ、いろんな意味で。やっぱ今恋愛してるから、そのオーラはでは伝わらないじゃん。オーラっていうのかな。
まあね。
うん。とか言ってるけど。
生命力みたいなの。
ちゃんはちはる。
でも実際会ったら多分そういう、もう、何かまとってくる。まあみんなそれぞれ何かしらまとってくると思うんだけど、それが今までのチャーちゃんとどれだけ違うかっていうのは楽しみ。普通に。違わないなら違わないで、そうだけど、あと、色が違うかもしれないし。
うん。
ってこと。
色？
うん。え、オーラの色の話。
オーラの色？オーラ見えるんです
か？オーラ見えないけど、なんかその元気オーラみたいな、元気。生命力の、
ま
とってる、その雰囲気みたいなものが。
うん。
え、なんか変なこと言ってます？私大丈夫？
いやいや、いいと思います。
そういうのがなんか変わる。やっぱ間が、会えない間が空くと、そういうのが楽しみだなって思う人は、私はなんか、この人どんなになって帰ってきたんだろうみたいなとか、だから楽しみなので、無事に楽しみに帰ってきてください。
ありがとうございます。でも私もなんか日本でみんな頑張ってるから、
うん、
みんな頑張ってんじゃん。おのおのさ。
うん。
おのおの。だから、なんか、
うちにね、
焦りもある。
あるよね。
ある。
あるよ。
あるし、そう、だから、やべ。というのは、いつもね、頭の片隅にあります。ほんと。
なんかその点がマジで個々の学校に行っててよかったと思うの。そう、頑張ってる人が周りにいるからさ、やべって思うけど、私多分一人だったら本当に怠惰な人間だから、なんかやべって思える人がいてよかったなと思う。
うん。
周りの人が頑張ってるから。
そうだよね。うん。
そう。なんとかなるといいね、うちら。
もうね。
そうですね。
サバイブしてかないとだな。
サバイブしてこう。やりたいことをやり続けるために。
うん。
サバイブ。
じゃあ、もう、私はイタリアでもっと生き抜く力を身につけて。
苦境を乗り越えてください。
苦境を乗り越えて。多分ね、あと1回ぐらい水出なくなるから。
水出なくなるんだ。
多分水のトラブルは多分あと2回か1回は起きると思うから。
そんな頻繁に起きるものなんだ。
もうクラシア日本から呼んじゃいたいわ。
本当だよね。
本当だよ、ね。
磁石を送ってあげたい、クラシア
ね、本当クラシアの。
そう、もう、ね。そう、こないだ。
イタリアのクラシアあるの？
クラシ、まあ、水道業者は。
そうだよね。
クラシアに絞っちゃった、ごめんね。そうだよね、それ。ごめんごめん。
そう、この間出なくなっちゃったんだけど、その時はね、うんうん、水道管が漏れてて、全部に行き渡らなくなったんだけど、イタリアのあるあるでなく、あ、そう、もう建物が古いのね、
うん、
うちに、
うん
うん。で、それをずっとリノベーション繰り返してるみたいな感じの、まあ、ローマほとんどそうなんだけど、
うんうん、住んで
る。住んでるから、もう古くて。で、
うんうん、
でもね、一番多いのがね、石灰が多いから、
あ、
こっちの水って。石灰が固まって出なくなっちゃうんだって。
なるほど、詰まっちゃうんだ。
うん、詰まっちゃう。
そうな
ん。聞いたら、なんか、その水道水めちゃ飲み続けると足がブンブンになるんでしょ？
ブンブン？
ああ。
なんか石灰が溜まるんだって。だから、イタリア人とかおばあちゃんとかで足がブンブンの人とかはめっちゃ水道
水飲んでる。足がブンブンって大丈夫？
なんか
足がブンブン。
なんていうの？ゾウさんみたいな。
あ、むくんじゃうってこと？
そう。なんかもう、ゾウみたいな、ゾウの足みたいになっちゃってる人は、水道とかで。
怖っ。チャルちゃん、水道水飲んでない？
飲んでる。
の、やべえじゃん。ブンブンになっちゃうよ。やべえやべえ。水買って。
水ね、飲んでんだよね。
怖
いや、多分ね、その1年ぐらい住んだだけじゃ多分大丈夫だと思うんだけど。
あ、大丈夫か。
うん、あの、多分
ずっとこおばあちゃんの話だもんね、ブンブンになるの、
うん。
そうそうそう。
言っちゃうとね。
いいんだよね。
で、話聞いたよ。ついこの前聞いた。なんか水道水の話になって、ヨーロッパ住んでる人が、いや、向こうの水は石灰入ってて、あれをずっと飲み続けると足がマジゾウになるから、みたいな。これ迷信なのかな、多少は。でもそれはその石灰が溜まってるからだ、みたいな。体から出ないからって言ってて。
いい話聞いた。
ね、気をつけてください。全然なっちゃう。全然なっちゃうよ。うん。
したら。こんなもんですかね、本日は。
ありがとう、本当に。
いや、こちらこそ、今、こっちは5時半。
うち12時半です。
12時半か。
そうです。
ごめんなさいね、明日仕事。
え、何が？でも、明日仕事なんだよ、意味わかんねえよな、マジで。
いや、私も仕事っすよ、全然。
うわぁ。
そっか。気をつけて過ごしましょう、皆さん。
はい。
気をつけて過ごしましょう。ありがとう、みんな。
いやいやいや、こちらこそ。
こちらこそありがとう。
終始まったりした回になりましたけど、すいませんね。
はい。ちょっと編集、なんか、上手にお願いします。
待って待って。そんな能力ないからやめて。頑張ります。
みんな、気をつけて。
健康に気をつけて。お過ごしください。
また。
はい、また。
何かあれば、やりましょう、ラジオ。
ね。コロナ落ち着いたらね、なんか楽しいので、
う
ん、また呼んでください。
はーい。じゃあまた、気をつけてね。
みんなラジオ聞いてくれてありがとう。
ルー様グッドワークでは皆様からのお便りを募集してます。 Google フォームまたは Gmail から送ってね。
ポッドキャストや Twitter にリンクがあるよ。メールはdosomegw@gmail.com dosomegw@gmail.com まで。
お便り
お待ちしてます。